医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は認定 NPO 法人難病の子ども支援全国ネットワーク常務理事の福島慎吾さんにお話を伺います。福島さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さまざまなご病気を抱えたお子さんたちにいろいろなサポートをなさっているということを伺ったんですけれども、こちらの難病の子ども支援全国ネットワークさんでの活動の主な柱となるものをまず伺いたいんですけれども。
はい、難病の子ども支援全国ネットワークという少し長い名称をお聞きいただければおおよその活動内容はご理解いただけるものと思いますけれども、はい、もう少し詳しくご説明をしますと、難病や慢性疾患、障害のある子どもたちとその家族を支えるための日本全国を範囲とした当事者と支援者によるネットワークということになります。
はい、
昭和63年に難病の子どもを持つ親たちと心ある小児科の医師たちによって始まりました。平成10年には現在の組織となりまして、翌年には NPO 法人としての認証を受けております。そして、病気や障害のある子どもと、その家族の生活を支えるために、はい、親たち、地域の人たち、様々な職種を超えた人たちの3つのネットワークを生かした、相談活動、交流活動、啓発活動を進めています。
はい、ありがとうございます。昭和63年からということで、結構もう歴史がある活動をなさっているということで、
はい、
じゃあそれぞれの活動について詳しく伺っていきたいんですけれども、はい、まずはじめにおっしゃっていた相談活動、これは主にどのような内容になるんでしょうか。
はい、昭和63年8月22日に電話相談室が始まったんですけれども、はい、この時には全国からの相談の電話が殺到したそうです。
はい、
電話相談室には子どもの病気の受け入れができない、学校における不適切な対応への怒りや戸惑いなど、実に様々な相談が寄せられますが、同じ疾患の友達探しが際立っています。
なるほど。やはり難しい病気ですと希少なご病気ということもあるので、なかなか思いを分かち合えない方も非常に多くて、その辺がやはり戸惑いにつながるところなんでしょうかね。
はい、おっしゃる通りだと思います。親の介がない疾患については電話相談室が間に入ってお友達探しのお手伝いを行っており、このお友達紹介をきっかけとして親の介の設立に至った例もいくつか見られます。
なるほど。
当会の活動は、この電話相談にて実際に伺った話を参考にしながら展開、発展をしてまいりました。その意味で、親たちの思いや生の声が生かされている活動であるというふうに思います。
はい、
現在では、子ども病院において、病気や障害のある子どもを育てた経験のある親たちが、その体験的な知識を生かして相談を受けするピアサポートへと、相談活動の裾野が広がってきています。
確かにご経験がある方、がご相談に乗っていただくと非常に身近に感じるので、専門職の方よりも相談しやすいことってありますよね。
そうですね、安心していろんな話ができる、
ね、
ということが言えると思います。
はい、ありがとうございます。はい、で、次にですね、相談活動の他に交流活動ということもなさっているそうなんですけれども、交流活動では主にどのようなことをなさっているんでしょうか。
はい、一つ目はサマーキャンプ頑張れ共和国です。
はい、
頑張れ共和国は病気や障害のある子どもたちとその家族を対象として友達作ろうを合言葉に毎年開催されております。
はい、
今年は北海道、宮城、神奈川、静岡、愛知、兵庫、熊本、沖縄の全国8カ所で建国されます。頑張れ共和国には地域の医療機関の協力のもと医療班が常駐するなど、濃厚な医療ケアのある子どもたちの安心と安全にも配慮しており、病気や障害の状態や程度によって参加をお断りすることはありません。
それはすごいですね。そのご病気の状態なので本当はどこか連れて行ってあげたいんだけれども、なかなかできないとか、そう思っていらっしゃる方って非常に多いと思うんですけれども、どのような方でも参加できるっていうのは非常に素敵なことだなと思いますね。
はい、ありがとうございます。頑張れ共和国では第一に楽しさを追求しています。コンサートや熱気球、カヌー、乗馬、ステンドグラス教室、鮎のつかみ取りなど、地域の特色を生かした様々な非日常的な体験の機会が用意されています。各プログラムへの参加は参加者の自由であり、子ども、 親、ボランティアのコミュニケーションによって子どもたちの希望や体調に合わせた選択が可能です。
なるほど。確かに日常の生活ではできない熱気球であったりカヌーであったり、ちょっときっかけがないと参加できないようなものも入っていて、すごくいい思い出作りになりますし、また最初におっしゃっていた友達作ろうが合言葉なので、そういった体験通じてお友達ができるのはいいですよね。
はい、親や兄弟児などの家族支援にも大きな関心を向けています。
はい、
同じ立場だからこそ分かり合える親たちの経験の交流や眼差しの交換、兄弟児だけが参加するキッズ団など、いつも多忙な子育てに追われている親たちや、日頃は我慢を余儀なくされることの多い兄弟児たちの心のケアにも配慮したプログラムも行われています。
なるほど。そうしますと、やはり親御さんであったりご兄弟の方もちょっとした息抜きになるキャンプだということなんですね。
はい、子どもだけではなくて、まあ、家族、はい、親兄弟を含めた、はい、キャンプということで開催させていただいてます。
は
い、
本当に全国さまざまな箇所でされていらっしゃって、でこういった活動の他にも親御さんの会でのものもいろいろされているようなんですけれども、
はい、
こちらはどんな感じなんでしょうか。
次に挙げられるのは、はい、親の会活動への支援です。
はい、
親の会には疾患や障害別の会、地域や施設、病院を活動の拠点とした会など、様々な会が存在しており、それぞれが目的に沿った活発な活動を行っております。
はい、
親の会や患者団体というと、要望ばかりをしている圧力団体のようなイメージを思い浮かべる向きもあるかもしれませんが、親の会は共感に基づいた相談活動や交流活動、病気や障害の正しい理解を伝えるための啓発活動、全国各地の具体的な顔の見える事例の提供など、公的なサービスでは得ることの難しいサービスや情報を提供しています。こうした点からも、親の会は病気や障害のある子どもとその家族を支える重要な社会資源の一つと私たちは考えています。
なるほど。
当会では、親の会の設立、運営などに対する助言や支援なども行っており、現在58の団体が参加する親の会連絡会の参加団体とは対等協力関係のもと、日常的に緊密な交流を行っています。
なるほど。確かに親の会を作りたいんだけれども、どうすればいいかって思ってらっしゃる方も多いですし、個別にこう会ばかりがあっても、それぞれのこう連絡がこう密に取れる方が、疾患は違うけど共通する部分っていうものはあったりしますし、また地域が違うとそれだけで孤立してしまう可能性もあるので、こんなような中心となる、こう何て言うんでしょう、橋渡し役っていうんですかね、はい、そのようなところがあると非常に親の会の運営も安心ですよね。
そうですね。
はい。で、あとは啓発活動的なこともなさっているということなんですけれども、主にどういうところに視点を置いてらっしゃるんでしょうか。
はい、病気や障害のある子どもとその家族の生活を豊かなものにするためには、はい、知ってほしいこと、配慮してほしいことなどを支援者のみならず、より多くの人たちに理解をしてもらう必要があります。
はい、
病気や障害のある子どもとその家族の QOL、 私たちはこの QOL を命の輝きと訳していますけれども、
はい、
毎回この QOL の維持向上をテーマにした子どもの難病シンポジウムは、立場や職種を超えた横断的な意見交換や学びの場として高い評価を受けております。
はい、
このほか教員向けの病弱教育セミナー、子ども向けの啓発人形劇、みんな友達などの啓発活動は、病気や障害のある子どもたちとその家族が暮らしやすい社会の実現を目指しています。
はい、ありがとうございます。この QOL、 よく生活の質とかですね、こう訳されるんですけれども、命の輝きって訳すと本当になんか豊かなものになりそうで、これはご病気のあるお子さんたちだけではなく、どの世代にとってもこういう表現が定着するといいですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。特にこういった難病の支援とか、最近は少しずつ行政の方も補助金などで治療薬の開発とかも補助していこうという動きが徐々に出てきているので、だんだんだんだんこういった方も日常を豊かにこうね過ごせるような環境になっていけばいいかなと私などは思うんですけれども、はい、今後こんなことをする予定なんですよとか、こんなこと進んでるんですとかっていう、何か今後の展望などありましたら伺いたいんですが。
はい、 八ヶ岳や貝駒ヶ岳など雄大な自然に恵まれた山梨県北杜市の白州の地に、
はい、
篤志家から土地の寄進を受けて病気や障害のある子どもとその家族がゆっくりと気兼ねなく数日間を過ごせる別荘青空共和国を現在建設中です。
はい、
10米定員のロッジ1号棟がすでに竣工し、この7月から利用が開始されました。
そうですか。
年内にはロッジ2号棟とお風呂棟も竣工見込みで、家族やグループ利用だけでなく、親の会や支援団体の研修やイベントにもご利用いただくことも可能となります。
はい、
青空共和国の完成は、ご寄付による資金確保によるところが大きいのですが、宿泊棟6棟とセンター棟の完成時には100名程度が宿泊可能な構想となっております。
大勢の方が利用できる別荘というところで、なんかすごく実現したら素晴らしいなと思うんですけれど、なかなか大掛かりな計画でもありますので、最終的にこの6棟の宿泊棟とセンター棟ができるのはいつ頃見込まれてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、これは先ほども申し上げました通り、お金が集まり次第ということですので、ぜひ皆様からのですね、
温
か
い、はい、ご寄付をというところ、ね、
いただければ幸いです。
はい、わかりました。そうしましたら最後にですね、これからのご予定なども伺ったんですけれども、もしラジオを聞いてくださっているリスナーの方に何かメッセージがありましたら お伺いしたいんですけれども。
はい、最後に、親の会や支援団体による体験的な知識がインフォーマルな社会資源として重要なものであるというふうに認識されるようになってきました。はい、病気や障害のある子どもとその家族の地域生活を支えるためには、医療、教育、福祉の専門職と体験的な知識を持つ親の会や当事者に軸足を置いた支援団体が共同し、両輪となって支援を行っていくことの重要性をご提言申し上げたいというふうに思います。
はい、皆さん協力し合ってっていうところは非常に大切ですよね。昔ですとご近所付き合いとかも密で、日常の生活のそういう会話の中で何気にこうすでにいろいろなものを受け入れているっていう土台ができていましたけど、なかなか今お隣さんとの会話も少なかったりとかっていうところなので、はい、改めて会話を持ちつつ皆さんで協力して地域地域が過ごしやすい社会になるといいのかなっていうふうに感じますね。はい、はい、ありがとうございます。今日は非常に貴重なお話を伺ったんですけれども、ご病気でなかなかあれができない、これができないっていうような方々にできるチャンスを与えてくださっている NPO さんでもいらっしゃるので、今後も頑張っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。